ワクワク韓国ディープな旅。ワクワク韓国ディープな旅では、気軽に訪れ、しかも充実した韓国の旅をご紹介してまいります。今日はツアーメイト KBS ディレクターのイーボンソクさんと一緒に、韓国伝統の焼酎サンヘージュが味わえるソウルのサムチョンドンへの旅に出かけます。旅先で出会う美味しい料理やお酒は旅の楽しみの一つです。その味と香りに誘われて、もう一度その場所に訪れたいと思うこともあることでしょう。朝鮮時代の都ハニャン、現在のソウルにもそんな特別なお酒があります。かつてハニャンの人たち、中でも身分の高いヤンバンたちが好んで飲んでいたお酒、サムヘ焼酎です。サムヘ焼酎は1000年以上の伝統を持つ韓国の伝統酒で、ソウル市無形文化財第8号に指定されています。ソウルの北部サムチョンドンへ行くと、サムヘ焼酎の伝統を守っている酒造り職人に会うことができます。ソウル地下鉄3号線キョンボック駅、4番出口を出て、出口と逆の方向に少し歩いていくと、左手に朝鮮時代の王宮キョンボックンの正門であるクァンハムン、右手にはクァンハムン広場が見えます。キョンボックンの石垣に沿って左に曲がり、さらに歩いていくと、王宮の石垣と国立現代美術館ソウル館が向かい合わせに立っています。この通りが漢字で数字の3に清いと書くサムチョンドンのメインストリートです。朝鮮時代の王宮や伝統的な家屋ハノク、おしゃれなカフェやモダンなショップが並んでいるサムチョンドンのメインストリートを歩いていると、なぜソウルが韓国の過去と現在が共存する都市と言われているのか、その理由がわかります。
ソウル전통과현대가공존하는도시라는얘기많이하는데서울의전통과현대를그모습을볼수있는장소죠진짜여기광화문광장에서길만하나건너왔는데
個性あふれるインテリアのカフェやレストラン、ギャラリー、工房などを見物しながら、サムチョンドンのメインストリートを歩いていくと、左手にサムチョンドン住民センターが見えます。住民センターからさらに100メートルほど歩き、左の路地を入っていくと、2階建ての立派な造りのハノクが見えてきます。今日の目的地、サムヘ焼酎家です。
저집인것같아요저계량한옥인데2층으로지은저한옥이サムヘ焼酎갈거예요
サムヘ焼酎家の目印は正方形の小さな白い看板。看板には白い杯に小さな花びらが舞い落ちる絵がデザインされています。花の香りがする焼酎という意味が込められているのでしょうか。その味と香りが楽しみです。早速中に入っていきましょう。酒造り職人の金徳山さんが迎えてくれました。
계세요예예어정말술냄새가확나네요여기안녕하세요예아지금작업중이신거예요
김택상さんの案内で、伝統酒工房、お酒を醸造したり、その作り方を教えたりするための部屋に向かいました。工房のドアを開けた途端、お酒の香りが漂ってきました。工房の中には名札がついた酒の亀がずらり並んでいます。酒造り職人の金徳山さんは、 この日訪問予定の外国人観光客を迎えるための準備で忙しそうでした。どうやら小麦粉を練っていたようで手が真っ白です。
ソジュを만들때는옛날전통방법으로증류를할때는소주고리라고있어요소주고리
前もって仕込んでおいた酒を蒸留する準備をしていました。ソジュッコリと呼ばれる伝統的な蒸留器を使います。ソジュッコリの隙間から気化したアルコールが漏れないよう小麦粉を練ってその隙間に埋めるよう塗りつけるんです。この練った小麦粉をシルボンと言います。焼酎を蒸留する過程を紹介するため前もって小麦粉を練ってシルボンを作っていました。
韓国の焼酎蒸留機は陶器の甕2つを重ねておいたような大きな瓢箪の形で、上の方の甕には細長い管がついています。この管から蒸留した焼酎の雫が落ちてくるという説明を聞いたツアーメイトのイーボムソクさんは、伝統的な焼酎は職人の真心と時間が作り出す作品なのだと感心していました。米と麹、水だけで作られるサメ焼酎はサメ酒とも呼ばれます。サンヘは漢字で数字の3に十二支の一つ、イノシシを意味するイと書きます。元来このサメ酒は毎年陰暦の1月最初のイの日、現在の午後10時の前後2時間頃を指す伊の刻に合わせて仕込んでいました。それから36日を待って一度、さらに36日後にもう一度、3回に分けて米、麹、水を足しながらおよそ100日間発酵させて作ります。昔の人たちはなぜわざわざ伊の日、伊の刻に酒を仕込んでいたのでしょうか。その理由について酒造り職人の金徳山さんが説明してくれました。
뒤질이라는것은12지동물중에서동작이제일느려서맨끝에우리음식은
十二支の中で胃は一番動作の遅い動物とされています。良い食べ物、飲み物はゆっくりと時間をかけて発酵、熟成させてこそ完成するという意味を込めて、胃の日、胃の刻に合わせて仕込んだと伝えられています。もう一つの理由は、胃の血がサラサラとして澄んでいると信じられているからです。面白いことに、味噌や唐辛子味噌は馬の日に作っていました。なぜか馬の血は澄んでいないため固まりやすいとされていました。味噌や唐辛子味噌は水っぽいと使い物になりません。馬の日に作るとちょうど良い具合に美味しい味噌ができると信じられていたのです。逆の理由で澄んだ血が流れる胃の日に酒を仕込むと美味しいお酒ができるというわけです。
맑고요그래서술빚을때는돼진다래
サメ焼酎は数回に分けて低温で熟成させて作るので、味と香りに深みが感じられ、二日酔いもないのだそうです。サメ焼酎にまつわる話に聞き入っていたとき、伝統酒のシーンを予約していた2人の外国人観光客が到着しました。韓国の伝統酒に興味を持つ外国人の間ではサメ焼酎家でのシーンイベントはかなり知られているようで、工房の壁にかかった黒板にはシーンスケジュールがぎっしりと書き込まれていました。韓国にはすでに5、6回ほど来ているというブライアンさんとジョージさん。 韓国の伝統文化をより深く理解したいと思って、サメ焼酎家の試飲イベントを申し込んだのだそうです。伝統酒の試飲は、漢字で梨の花の酒と書くイーファージュで始まりました。梨の花が咲く頃に作るお酒という意味でイーファージュと呼ばれています。杯に白いヨーグルトのようなとろみが感じられるお酒が出されました。イーファージュはスプーンですくって飲むお酒です。アルコール度数は8度から10度。その昔、身分の高い人たちが飲んでいたお酒で、女性はもちろん、子供に薬を飲ませる時もこのお酒に混ぜて飲ませることがありました。ヨーグルトのようなイワジを甘く見たブライアンさんとジョージさん、パクッと口に含みました。ストロング。見た目に騙されて甘く見ていたイファジュは思ったより強かったようです。ツアーメイトイーボムソクさんも口に含んだ時はあまり感じられなかったお酒の香りとアルコールが飲み込んだ瞬間一気に上ってくると言っていました。イワジュに次いで菊の花を使って醸造した菊の花の酒クッカジュ、日本ではメシマコブと呼ばれているクワなど木にコブ状に寄生するキノコを使った濁り酒サンファンマッコリ、そしてサンファンマッコリを一度こした酒サンファン薬酒が順に出されます。せっかく良いお酒を味わうのですから楽しく乾杯です。
いやよ。チェース。いやよ。
ほのかに菊の香りがするクッカジュ、舌の先にかすかに漢方薬の香りが残るサンファンマッコリと薬酒などかなりアルコール度数が高いお酒もあったのですが、どれもまろやかで深みが感じられました。
Do you feel kind of tipsy now after three glasses?
Oh no.
Not yet.
ツアーメイトイーボムソクさんは3杯目のお酒を飲んだ時、もうほろ酔い気分だと言っていました。一方、ブライアンさんとジョージさんはまだ大丈夫です。酒造り職人、キムテクサンさん。今度はテーブルの後ろにある亀の蓋を開けます。蓋を開けた途端、爽やかなみかんの匂いがしました。みかんを加えて醸造したサメ焼酎でした。ツアーメイトのイーボムソクさんは、水の代わりに手で絞ったブドウの汁を使って醸造したブドウサメ焼酎が甘みがあって美味しかったと言っていました。さて、ここまでは食事で言えば前菜と言えます。今日のメイン料理、サメ焼酎の出番です。今度はキムテクサンさんと一緒に焼酎を蒸留させその場で飲むのです。先ほど練っておいた小麦粉シルボンを蒸留器に塗りつけて蒸留させます。ソジュッコリの管から蒸留した焼酎が一滴また一滴落ちる様子をブライアンさんとジョージさんと一緒に見守ります。30分ほどが経ち、参加者3人が一口ずつ味わえるくらいのサメ焼酎が集まりました。アルコール度数は45度。そっと口に含みます。蒸留したばかりのサメ焼酎はほのかに香ばしい香りが漂い、喉越しもまろやかな魅力的なお酒でした。 楽しそうな顔で伝統酒を味わうブライアンさんとジョージさん、そしてツアーメイトのイーボンソクさんを見ていたキムテクサンさんが最後に出してくれたのは、サメ焼酎家でアルコール度数が最も高い 70.6 度のサメ焼酎でした。少し飲み込んだだけで喉が熱くなります。しかしその風味と香りは刺激的ではなく、長く余韻を残す最高の味でした。
여기가올라오는것같아요
65
very close.
韓国のさまざまな伝統酒を味わい、一杯の美味しいお酒を作るためにどんなに手間と時間がかかるのか、目と口で確かめられたサメ焼酎家への旅が終わりました。ワクワク韓国ディープな旅、来週は韓国の南の海に浮かぶ小さな島ソロク島への旅に出かけます。ご案内はユシンジョンでした。